电脑做的太慢，现在还是那个事，是的，因为在这里的，我在写诗，小雷还是干的，小雷干了个卖艺，是个是个做，难解的猫。Quindi lasciamo le aeree su salero, quello che ha detto la storia di Gamata, un luogo non può sentire le aeree, come lì, ma non lo potremmo dire che è, anzi la sua su, cosa, ciò, mi conto la mia notte, con un luogo di nacchere la mano a me, allora quando mi dire, la faccia ciò, tutto noi che è quella c'è, se no, mi rendi a te, o io le sono. Perché molto lì riesco a dare carta di se che ho io che ho anche si ho fatto la lì se che ho no la nare ho fai che ho no che mai io e si ma sta niente no se che ho io se non faccio niente non so mai di sogno ma lì invece no invece decime sani sao per il suo decime no se cosa va ma un attimo come lo sa gli sto a dare capo sono cosa va molto un chi un pechino a cosa ma ci ho che ho cara si mi accesano gli sono un po' sopra io per ricare in anare Ajudarte a evitar esto, no te imaginas. Sobre de él, yo va, que van a ser más que hay que no te imaginas. Se llamó, el mundo va a estar yo, y se elimina ahora, van a ser más bien caíte, no se llamó, van a ser más, que de milagra, van a ser más que hay que no, como te imaginas. 一番目のポイントは、マルコの福音書の一章の一節の言葉に、イエスという名前の由来、あるいはどんな方であるかという呼び名の中に、イエス様のことが教えられています。一章一節。神の子、イエス・キリストの福音の始め。神の子。この子では神の子と呼ばれていました。神の子であるというのは、ただ一人の神の本当の神の御子でという意味です。この一章の十一節、下も、あるいは、今日の印刷の製法の中にもあります。十一節を見てください。イエスは水の上から上がるとする。天が果てて、いたのが箱のように自分に下ってくるのをご覧になった。十一節。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。神様があなたは私の愛する子と呼んでいます。神様からこのように呼ばれるお方はイエス様の他はないわけです。その意味で神の子と呼ばれているわけです。まずそのことを心に留めたいと思います。神はその一人をお与えになったほどにこの世界を愛されたという有名なヨハネの三章の十六節の言葉もイエス様が神の子だ。人類、神の子、皆兄弟というあの、は よくね、わしまちに座って、笹川の、モーターボートの笹川さんが、神の子みなちょうだいと言って、神道も人間をみんな神の子のこと言います。そういう意味じゃなくて、イエス様はただ一人、神のお子様だというのが聖書の教えです。そのお方は、この絵の中で言えば、こういう絵になります。ちょっとこちら見てください。これは最前列で持ったパワーポイントで大きくスクリーンに映さないと見えません。高専では皆さん、見えるでしょ、そっちの方が。これは、神様がどんなことであるかということを絵で表しています。三位一体という言葉があるように、神は、父なる神、子なる神、聖霊なる神。父、母さん、神の御子、三。そして、神の霊、聖霊。ファーザー・サン・スピリット。三角形が、頂点が三つなければ三角形にならない。神様は、どれも頂点で、父なる神は天地万物を創造された、作られた。神はその一人を救い主としてこの地上に送ってくださった。そして、聖霊によってイエスは乙女マリアに罪のない神の子としてお生まれくださった。父と子と聖霊、それぞれイエス様は神様を私の父と呼び、父と私は一つであると思い、聖霊のことを私の霊、あるいは御霊と呼びました。その御霊は、もう一人の救い主っていう名前を持っています。そして、父なる神の霊でもあり、神の御子の霊でもある。つまり、3イコール1、1イコール3。それぞれお互いに別々のペルソナ、ラテン語でいう人格を持ちながら、意識を持ちながら、私と父とは一つである。私を見た者は父を見たのである。こういう神様のご自分は、そういうものだっていう。これを、神が単独で、神だけが、エホバの神で、イエス・キリストは、天使のような存在で、聖霊はエネルギーに過ぎない。これが初代教会の異端でした。それを、今、1800年代から、現代の異端としているのは、物見の塔です。エホバの証人は、エホバだけが神で、イエスは神ではない。神の子であるが神ではない。教会は間違っている。そういうことで、クリスチャンも、わざわざクリスチャンの近くで、私たちが本当に聖書を正しく知っているんだと言って、教会は間違っていると言って、教会からクリスチャンを引き抜こうとして、ジョン・バニアンが天の歴帝という小説を書きました。天国の入り口で違う方へ引っ張っていく。これが異端の仕事です。神は父、御子、御霊の神。今日も私たちは、三栄において、 死なる神、子なる神、聖霊なる神で言って歌います。あるいは聖霊で最後に死なる父に子御霊の神を褒めたたえます。洗礼は父なる神と子なる神と聖霊なる神の並列のお互いに等しいお方の名前で洗礼を授けます。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授く。これがイエス様が定められた礼です。まあ、最初から理屈っぽい話になりましたけど、三位一体というのは、そのことは聖書にないけれども、神は、父なる神だけが神で、あとはそうではない、天使のような存在だという、間違った教えに対して、別々の人格を持ちながら、互いに一つだという言葉で、三位一体三つの位があるけれども、同等のお方だという、これが聖書の正しい信仰だという言葉が、三位一体という言葉で表されてきたんですね。それが、これを外れたら、教会、キリスト教ではなくなる。これを告白しているのが、使徒信条です。我は天地の作り主。全能の父なる神を信ずです。二番目に我はその作りを、我らの主イエスキリストを信ずです。最後の方に我は聖霊を信ずる。父、子、聖霊を信ずる。これから外れると異端なんです。カトリックもプロテスタントも、この父、御子、御霊を密にいまして一人なるお方を告白している意味で、歴史的に正統的なキリスト教会。そこから離れたのが統一教会であり、エホバの証人であり、モルモン教会ですね。まあ、そんな意味で、神が、人として神の子がこの世界に来てくださった。それはクリスマスです。今日は、初めに、この、イエス様はどんな方か、イエスは誰か、この三位一体の神の一人子であるということが、マルコの福音書の一節に、神の子、あるいは、これは私の愛することを言われる。そういう意味で、イエス様は神の子であるということが言われているわけです。イエス・キリストは乙女マリアのうちに宿られた、聖霊によって宿られたということはクリスマスの時にも申し上げました。この絵を見てください。イエスの母マリアがイエス様をお腹に聖霊によって宿した時、親戚のエリサベスという妻子の妻を訪ねました。ユダの産地、山手の方に住んでいたわけです。この マリアのおばさんになる人は、実は年を取っていて、もう子供が生まれない年なのに、夫のザカリア、神様の宮に、神殿に仕える祭司でした。神様は、年を取ってあなた方に子供を与えると言って、もう本当なら子供ができない年になっているのに、子供が宿ったんです。マリアが、あなたは聖霊によって男の子を産むでしょう。あなたの中に宿っているのは聖霊によるんですと言われた。それで、それを信じますと言って信じた後、またお腹の中に宿ったばかりのイエス様をお腹に宿して会いに行くんです。会った時に何が起こったか。 のお腹の中の子供がお腹で動いた、大変有名なお話です。今日はその方がマルコの福音書の中でこのお腹の中にいた子がやがてどんな人になるのかということも含まれているので紹介しました。パウロというかつてキリスト教の迫害者であったユダヤ教の非常に優秀な指導者のサウロという人がイエス様を復活のイエス様に出会ってクリスチャンになります。名前をサウロからパウロと変わります。神様がイエス様が名前を変えるように言われました。そのパウロがローマ人への手紙、ローマの教会に書き送った手紙の中でこう言っています。1章の4節、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された私たちの主イエスキリストです。これはイエスキリストが神の子である、それを証明するのが復活です。人間は死人の中から復活するということはありえないと思っていた。それが復活された。それは神の子の証拠だというわけです。ここで、一節、二節に、ごめんなさい、一節に、神の子、次、イエス・キリストの福音の始め。このイエスという言葉、この旧約聖書でイエスという名前があるんです。イエスというのはギリシャ語の読み方です。ヘブル語、旧約聖書がヘブル語で書かれたヘブル語読みのイエスはご存知でしょうか。ヨシュア、エホシアという、モーセの従者、ヌンの子、ヨシュア。それはエホシアと言います。それをギリシャ語読みでイエス、イエスロスと言って、同じ人物のことを、このイエスという名前ですが、意味はヤハウエ、つまり神様はヤハウエ、ヤハウエの神は救いである。これがエホシアの名前で、イエス・キリストは救いという意味を持っている、名前そのものが救い主であるということを意味しています。神の子イエスと最初から呼ばれているわけです。一節のイエス・キリストの福音の始め、キリストというのもギリシャ語なんです。クリストスという言葉です。これは旧約聖書の中ではメシアという油注がれたものという神様の子として王に、預言者に、祭司に任命されるときに油を頭に注ぎかけられる儀式があります。王として、預言者として、祭司の三つの役割を持っている。その油注がれたもの、つまりメシア。これがイエスというお方だと言っている。神の子、イエス。キリスト、メシアの福音の始め。ここでもう、一行目でイエスが、どんな方かということを意味しています。では、福音の始め、イエス・キリストの福音と言われています。福音という言葉は、ヘブル語でエヴァンゲリオン ギリシャ語でエヴァンゲリオンというんですけども、つまり伝道という意味です。鍛える人、良い訪れを鍛える。その良い訪れっていうのは、十字架に罪を身代わりに背負い、死んで復活して永遠の命を与える、神の子とする、信じる人をそのように救う良き訪れ、それを福音と言います。福音というのはイエス・キリストがもたらしてくれる良い知らせですが、実はイエス・キリストご自身がまさに福音そのものということを言えると思います。呼び名の意味について一節の中にこれだけの内容を簡単に言うだけでこれだけの内容を持っているんですね。では一番目のポイントをお話をしました。では2節から8節、ここに何が書いてあるかと言いますと、説教用紙にあるようにイエス・キリストの紹介は旧約聖書に書かれている神様の予言がその通り実現した、成就したということです。2節3節にある、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ、その講義に今2節に預言者イザヤの書にこのように書かれていると言われています。いいよ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの道を備える。イエス・キリストが生まれてくる前にこの世に派遣される人物がある、それが預言されていたんです。荒野で叫ぶ者の声の役割を果たすんです。そのことがこの2節から8節の間に書かれているわけです。この予言はイザヤが、予言者イザヤの書に書かれているんですけども、もっとイエス・キリストが生まれる前にマラキの旧約聖書の一番終わりの予言、マラキが書いているんです。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている死が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る。万軍の主は言われる。これはこのマルコの福音書で荒野で呼ばれる者の声というのは、実はマラキの予言を言っているんです。それがイザヤの40章の予言と重なるんですね。40章の3節、荒野で呼ぶ者の声がする。イザヤとマラキは同じようにこの前触れ、そしてイエス様の前に、救い主の前に生まれてくる人はどんなことをするのかというのが一章の4節です。マルコの一章4節、バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとあります。このバプテスマの、バプテスマというのは洗礼ですね。水で人々を清める罪の許しの洗礼を授けます。ヨルダン川で授けるわけです。そのことは実はこの絵をもう一回見てください。お腹の中にいた イエス・キリストも半年前にお腹に宿って先に生まれた親戚の子供ですね。いとこかいとこはんか。それが大きくなってバプテスマのヨハネになります。生まれる前で救い主のイエス様を宿したマリアと会って子供がお腹の中で飛び跳ねたというんです。さて、だから私はこのことを紹介したわけです。そのバプテスマのヨハネは大きくなって荒野でラクダの毛の衣を着て、これがそうです、野蜜を蜂蜜を食べて生活する、非常に祈り深い生活をします。人々にあなた方は神の前に罪がある、救い主が来られる前に罪を許す、許される悔い改めをしなさい、その洗礼を受けなさい。人々はヨルダン川に来てこのヨハネから洗礼を続々と受けていく。その中に主が来たんです。お腹の中にいるときに出会った2人が出会います。ヨハネは洗礼を受けさせてくれというイエス様に向かって、私こそあなたから洗礼を授けてもらうべきですとこう言いましたね。ところがイエス様は、今はあなたから洗礼を受けさせてほしいと言って洗礼を受けるんですが、なぜでしょうか。洗礼は神に対して悔い改める印です。イエス様は罪のない方です。ただ一人、そのイエス様が罪人と同じ立場で立って悔い改めのバプテスマを受けてくれた。つまり人間罪人と同じようになられたんです。そういう立場を取られたんですね。でもヨハネは知っていました。あなたは世の罪を取り除く神の子羊だと言ったんです。今日災害時でお話したように、あの祭司が羊やヤギや牛を生贄に捧げた、捧げられる子羊のように生贄に捧げられる神の子羊だとこう言ったんですね。どうしてそんなことが言えたんでしょうか。もちろん聖霊によってそれを教えられたわけです。二人の出会いはこのように劇的に30年後に発展しました。そして先ほど言ったように洗礼を受けます。バプテスマのヨハネからイエス様は洗礼を受けるわけです。その時天から声がしました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。それが一章の11節でした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様だけです。父なる神様から私の子で私はあなたを喜ぶと言ってもらえるのはイエス・キリストだけです。そして神様のお声だけでしたけども、その時聖霊が御子イエスに鳩のように、ようにです、鳩ではない、ように下って宿られた。 父と子と聖霊が同時に現れるのがイエス様が洗礼を受けた時です。だから私たちも洗礼を受ける、父と子と聖霊の名による洗礼を受けるようにって洗礼を受けたわけですね。さて、今申し上げたことがイエスは誰かという話の中で、バプテスマのヨハネが使わされ、そしてその通りになるわけです。一章の四節に、バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとある。その後、9節から11節に、その頃イエスはガリラのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネがからバプテスマを受けられた。これがイエス様が公に救い主として活動する初めの出来事です。イエスとは誰かという、こういうことで登場するわけです。世の終わりにエリアがもう一度来られるということを旧約聖書は言っています。で、そのマルコの福音書はそれを受けているから、6章の14から16にエリアはバプテスマのヨハネはエリアだったという8章の27節そして28節9章にもイエス様が栄光の姿を持って現れた時にも同じことが言われました。イエスは誰か、ヨハネは誰か、あのエリアの生まれ変わりだとこういうふうに言うわけです。さて、マルコの一章8節を見ましょう。私はあなた方に水でバプテスマを授けました。これはヨハネの言葉です。この方はイエス・キリストは聖霊によってバプテスマをお授けになりますと言っています。イエス・キリストは聖霊によるバプテスマを与えるお方です。イエスは誰かというとき、ヨハネが聖霊によってバプテスマを授けると言っていることです。結びの心として皆さん、イエス様が復活されて、そして全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えると言われます。このレジュメに書いているように、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊、つまり三位一体の神の名において彼らにバプテスマを授けと言われます。洗礼を授けるように。一言、聖霊の名によってバプテスマを授ける。これは水で表すんですけど、これを水のバプテスマとは言わないんです。水でバプテスマを授けますけど、それは聖霊でバプテスマを授けるといったことの実行ですから、私たちがクリスチャンが受ける聖霊の水のバプテスマは実は最初から聖霊のバプテスマだったんです。それを信じたときは水で受けたから、聖霊のバプテスマはその後清められるときに受けるんだという教えをしているんですね。これは間違いです。最初から聖霊のバプテスマを授けるお方がイエス様なんです。コリントの字で書いてありますが、この下の結びのところを見てください。12章13節、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、どれでも自由人も、 どんな人でも、その御霊によってバプテスマを受けて、御霊によってですよ、聖霊によってバプテスマを受けてしまっているんです。これから受けるといけないんです。これは不定式過去完了形という文法の用の表現で、イエス様から何によって受けた洗礼は、実は御霊によるバプテスマだったんだという箇所です。だから、最初信じた時に受けた洗礼は、あれは水のバプテスマだというのは聖書を間違って受け取っています。皆、人、みんな、誰でも、イエス様を信じる人は、一つの御霊を飲んだんです。信じた時に、私、聖霊の中に、私たちはドボンとつけられます。でも、聖霊は信じる人の心に宿ってください。皆さん、海面でもそうですね。水の中に入れると、海面は水の中に浸かります。でも水は海面の中に入っていくわけです。私たちが信じたとき、聖霊漬けになるけど、聖霊は私たちの中に最初から宿っていてくださるんですね。そのことが、実は、この絵の中に見られますね。これの絵が、そうですね。神様に背いて、罪を持っている私たちは、神様がイエス・キリストを送ってくださって、この方によって罪許されて清められる。十字架によって、私たちの罪の心が清くなる。まさにこれが、初めから行われる。そのことを、この絵は私たちに教えています。それはどうしてそう言えるのか。これぞ、世の罪を取り除く神の子であると、バプテスマのヨハネが言いました。生贄の子羊。動物はイエス、罪の許しになりません。それは模型であり、人気です。みんな、影に住めねえと。ヘブル書は言っています。本体はイエス・キリストです。この絵にあるようにイエス・キリストが神の子羊としてこの世界に来てくださった。そして私たちの罪を背負ってくださったので私たちは罪許され、そして清いものとして清みを語ります。ここには、ジーザス、イエスはナザレの人、ナザレニュースで、レックス王様です。ユダヤの王様。ラテン語で、ナザレのイエスは、ユダヤ人の王である。この頭文字を、つなぎ合わせると、稲荷になる。これが日本に伝わって、稲荷様になって、稲荷神社に変わっていくんです。私たちの国に、イエス・キリストが伝えられていたんです。このことが、日本に伝わっていたので、最初からイエス様は、私たちを清めてくださいました。ローマ書の6章の3節から、皆さん聖書をもしよかったら最後に開いてくださって確認したいと思います。ローマ人への手紙、6章3節。これはプリントしてなかった。 6章の3節から宣言のことが書いてあります。私たちは洗礼を信じたときに洗礼を受けます。これはバプテスマと言いますね。水で洗礼を授けられます。でも、三節、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマ、つまりイエス様に側に立つ、信じるバプテスマを受けた私たち。まあ、みんな、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。もう一回絵を見てください。イエス・キリストは、今日、ヘブル書でみたいに、ただ一つの捧げ物によって、もう一度きりで捧げ物は終わったと言って、完了したと言われる。この時イエス・キリストは死なれます。その洗礼は信じることは、キリストと共に合わせられる。バプテスマというのは、共にとイエス様の死に一緒につけられるわけです。それはちょうどキリストと共に葬られ、その後、キリストは、未知死の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも、新しい命に歩むためです。イエス様は、死人の中から復活されます。これは、イエス様の死に合わせられる。そして、同時に、イエス様は、復活されますから、イエス様の復活の命に合わせられる。これがバプテスマという意味です。それが御霊のバプテスマ、聖霊によるバプテスマで、私たちはよくわからないように、罪、イエス様を信じて、罪許され、洗礼を受けたときに、死と命に一つとされたんです。5節は、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちは知っているんです。私たちの古い人、神様に背く罪の性質を持った古い人は、キリストと共に十字架に捨てられているんです。それは罪の体がイエス様と一緒に滅ぼされて、私たちの前や罪の奴隷で亡くなったんです。死んだ者は罪から解放されているんです。私たちが何か罪を犯したからといって死んだら刑務所へ入れなくてよくなる。死刑執行だと言われてももう死んでしまったから。裁き済みなんです。私たちがキリストと共に死んだのが、キリストと共に生きることにもなる。私たちは信じていますと、確認しています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜなら、キリストが死なれたのは、今日ありましたね。ただ一度、罪に対して死なれたのである。キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだから。これがヘブル書の9章、10章で、ただ一度で救いはもう終わっていると言うんです。11節。同じようにあなた方も、私たちも、キリストイエスに会って信じたときに、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。ないことをあるというのは認めることではないんです。神様の側がもうそうしてくださったことをそうだと認める。これが信仰なんです。自分がどう感じるとか、まだ生きているとか、死んでいるとか、 そういうふうな感覚ではない、体験ではない。あの歌があるでしょう。私の母親はね、トミというんです。春日走るのが歌った歌ありますね。粋な黒部いみこしの祭り、あだ名姿のあらぎは、死んだはずだよ、おとみさん。生きているとはお釈迦様でも。死んだはずなのに、生きているとは、これはたまげたって。私たちはイエス様と信じたときに、もう死んでいるんです。なのに、私はまだ気になって、生きているものに悩み続けるっていうのは、この、認めていないんです。神様が、もうイエス様と一つにして、死んだものにしてくださっているのに、そうだと、神様がしてくださったこと、そうだと、事実そうだと、されていることを知って、それを受け止めることが、認めることです。そろばんを弾いて、ご破産で願いましては、最後に弾いてしまうんです。これが、私たちはもうイエス様と共に、もう死んだんだ。そして私はキリストと共に蘇っているんだということです。今日この後賛美をします。応答の賛美はそれを歌っているんです。キリストにあって私たちはイエスと共に死に、イエスと共に生きている。それが私たちがもうすでに信じた時から与えられていることですね。要はイエスとは誰かという話。このことをいろいろ見てきましたけど、一番大事なことまでマルコの福音書の一章に書いてあるわけです。素晴らしいですね。お祈りをします。天のお父様、イエス様のご生涯を描かれた絵を通して、この深い神様がしてくださった出来事を私たちはもう一度確認し、自分がイエス様と一つにされて、罪に対して死んだものであり、イエス様と共に蘇ったものとなっているということを確認しました。御前の礼拝と同じように、この素晴らしい福音も私たちは与えられていることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。